マルコによる福音書13章の14節以下朗読いたしました。で、マルコの13章は大きなテーマを持っています。で、ここは13章全体を通して終末の出来事を述べると。こういうところです。神様が天地を創造したと。世の中の営みが始まってきます。歴史は進んでいく。で、やがて神ご自身がこの歴史にピリオドを打つ日が来るのだと。世の営みが終わります。そして天と地は一つになって、ついに完全な救いが成就するのだ。これが終末ですね。で、そしてこの救いの完成に先立って、地上には大きな苦難がもたらされる。こういうわけです。冒頭の14節から見ていきましょう。憎むべき破壊者が立ってはならないところに立つのを見たら、読者は悟れ。その時、ユダヤにいる人々は山に逃げなさい。屋上にいる者は下に降りてはならない。家にある物を何か取り出そうとして中に入ってはならない。畑にいる者は上着を取りに帰ってはならない。で、憎むべき破壊者というのは、ユダヤを侵略する者たちのことです。立ってはならないところとは神殿のことを指します。敵が戦を仕掛けて攻め込んでくる。神殿を踏みにじって火をかける。で、これが起こったら逃げろって言うんです。後ろを振り向くな。で、どこにいてもとにかく逃げろと。このように言われています。終末にはこれまで経験したことがなかった巨大な試練が襲うというわけです。で、そしてこの中で今日注目したいところがあります。世の中は大混乱になるんですが、その中で偽メシアが出現すると言われています。21節以下です。その時、見よ、ここにメシアがいる。見よ、あそこだ。という者がいても信じてはならない。偽メシアや偽預言者が現れて、印や不思議な技を行い、できれば選ばれた者たちを惑わそうとするからである。戦争が起こり、悲劇が起こってくる。世の中は大混乱になります。で、この中で、自称メシアが出てくるんだ。偽メシアが現れる。気をつけろ。信じるな。主イエスは弟子たちにこのことを告げるんです。終末がいつ来るのか、あるいはどのような形でやってくるのか、これは私たちにはわかりません。で、同時に、今日でも戦争があります。戦争の悲劇は今、この時間も続いています。そして、偽メシアがおります。で、それは私たちの周りにいるわけです。自らを救い主、名乗る人たちは大勢います。その代表は今日のカルトの教祖、こういう人たちであると思います。ご承知の通りで、偽りの救いを語って人心を惑わしている。たくさんの人たちを不幸にしている現実があります。私、新学生の時に先生に聞いたことがあります。その先生は説教学の専門なんです。説教学が専門の先生でした。結構難しいこと言う先生なんです。何言ってるのかよく理解できませんでした。で、その先生にあんまり難しいこと言うんで一言聞いてみたんです。どんな説教がいい説教なんですか？で、一言で、いや、どういう説教がいい説教なんだと教えてくれ。で、こう尋ねたんです。そしたらその先生少し考えて言いました。異端の説教はいいね。はあ、みたいな。何それって。先生的にはどういう説教、これなら大丈夫って説教教えてくれって聞いたら、異端の説教はいいねって言うんです。なんだか煙に巻かれたようでよくわからなかった。で、話を聞いてみると、正しいことっていうのは退屈だって言うんですね。要は、まあ、理にかなったというか、筋道のちゃんとしてる話っていうのは退屈なもんだと。で、福音の正しいところから、外れている。で、そういうことを自信を持って語ると、それが魅力になるっていうんです。まあ言ってみると、少し 毒が入ってる方が人は引きつけられるもんだと、まあ、こんなことをおっしゃいました。でカルトの指導者っていうのはとても自己確信が強いです。で堂々と自信を持って偽りを語る。でそれだけではなくて彼らは妙な力を持っています。まあ、いわゆる霊的な力とでも言うのか、人並み外れたような洞察力があったり、何かこう人を引きつけるような宗教的な魅力というか、そういうのがあるものです。で救いを求めてくる人はどっかでこう挫折をしていたり、うまくいかなかったりするわけですね。世の中の現実にこう破れているというか、生ききれないそういう気持ちがある人たちだと思います。で苦しんでいたり不安な気持ちがあったりする。でそういう人たちに対して自信と確信を持ってものを言うと、引きつけられるところがあると思います。でこれ止まればいいんですけれども、カルトはこれ止まりません。ここが入り口です。自分に人を引きつけて、そしてその人の心を奪う、金品を奪う、明日を奪っていきます。以前ですけれども高校でカルトの話をしました。気をつけましょうねということで話をしました。でその後小さな感想文を書いてもらったんです。一人の生徒が書きました。カルトであってもその人が信じて救われているんならそれでもいいと思います。まあ、こう書いてくれた。宗教とかあるいは信仰っていうのが理解できていないと思いました。で信じる宗教生活あるいは心の中でメッセージを信じている。で信じて終わるんではありませんね。で信じるところから行ってみると始まるわけで、本気になって信じたら人は信じたように生きていきます。でそこでカルトというのはとても恐ろしい話になってきます。変なものを真に受けて本気で信じてしまう。でそういう世界にはまり込むと詐欺も暴力も人を殺すことさえも信仰の名によって正当化していく。こういうことが起こるし、まあ、現に日本の世の中で起きたわけです。偽メシアや預言者が現れて印や不思議な技を行い、できれば選ばれた人たちを惑わそうとするからである。だからあなた方は気をつけなさい。一切のことを前もって言っておく。騙されるな、惑わされるな、このように言われています。で、ここでじゃあ私たちはどうすればいいんだろうか、このことを問いたいと思うんです。終末がいつ来るのか、これはわからないけれども、現に世の中は混乱しているところがあるし、そして私たちの周りにたくさんの自称メシアがいる。そういう人たちに、混乱している人たちが私たちの隣人の中にもいるわけです。で、こういう現実の中で私たちはキリストを信じている。そうであれば私たちはなおどうしたらいいんだろうか。このことを今日は問いたいと思うんです。で、イエスを信じている私たちです。で、ここで受け止めたいのは、どういうふうに信じているのか。このことが大事だと思うんです。誠のメシアを信じている。言葉で言ってしまえばこれだけになるんですが、何をどう信じているのか、このことが大事になると思います。で、当然ですが私たちは聖書のメッセージを信じるわけです。キリスト信仰を信じるっていうとき、何をどう信じるんですか。聖書のメッセージを信じます。で、同時に聖書っていうのは実は多様です。いろんな読み方ができます。で、全部がいいこと書いてるわけではありません。むしろ辛いことを書いている、そういうことの方が多いかもしれません。で、一つを取ってものを言うと非常にこう偏った見方も可能になります。で、聖書のメッセージを信じるんですが、私たちはどうやって信じるか、使徒の信仰に照らして信じるんです。聖書のメッセージそれ自体は膨大だし、いろんな解釈が可能です。どうやって私たちは聖書のメッセージを受け取るのか、その基準というか尺度は何なのか。私たちは使徒の信仰、これを基準として聖書のメッセージを受け取っていきます。使徒の信仰って何ですか。使徒信条に述べられている理解です。で、使徒の信仰を 簡潔にまとめたのが使徒信条です。使徒信条に述べられている信仰を規範として、物差しとして、私たちは聖書のメッセージを信じてきます。で、これがキリスト信仰です。で、このようにして私たちは聖書を学び、メッセージを聞き、信じてゆく。で、なお、これを土台として、もう一歩先があります。聖書を学びます。使徒の信仰に照らしてメッセージを信じていきます。その通りです。で、ここで終わるのではなくて、これを土台にするんです。この信仰を土台にして、もう一歩踏み出していく。もう一歩踏み出すってどういうことだろうか。生けるキリストと関わるっていうことです。聖書のメッセージを聞きます。使徒の信仰に照らしてメッセージを信じていきます。で、ここまでだと、キリスト教の筋道を学びました。ここまでで終わってしまう。これを土台にして、まさに復活のキリストです。生きて働いているキリストと関わっていく、交わっていく、関係を作っていくんです。で、ここで一つ聖書を開いていきたいんですね。新約聖書の201ページ開いてみましょう。ヨハネによる福音書の16章です。16章の33節の言葉読んでいきましょう。主イエスの御言葉です。これらのことを話したのはあなた方が私によって平和を得るためである。あなた方には世で苦難がある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。十字架が迫ってきています。主イエスが弟子たちにメッセージを語っている。あなた方は世で苦難があるっていうんです。幸いなことばかりではない。厳しいことがある、辛いことがある。けれども、勇気を出せ。ひるまなくていい。力を出そう。私は世に勝っている。あなた方が味わうであろう、出会うであろう、苦しみや困難、それに私は勝っているんだ。だから、勇気を出せ。現実に立ち向かっていこう。このことを述べています。で、実はこの、ヨハネにこのように書いてあるんですけれども、これは非常に重いというか、ヨハネの福音書の中でも大切な言葉、大切なメッセージの一つになります。で、この福音書には、ヨハネの福音書には、実は非常に重い背景があります。で、この福音書が書かれたのは、およそ紀元90年代と考えられています。で、90年代に大きな出来事というか、特徴がありました。90年代の特徴。で、まず、この時代になると、キリスト教とユダヤ教の違いがはっきりしてくるんです。パウロが活躍したのが、紀元50年代です。で、この頃は、まだこう、キリスト教っていう自覚がありませんでした。ユダヤ教の中の、一つのグループ。お互い様、教会にとっても、ユダヤ教にとっても、そのような認識です。ですから、ペトロとヨハネが午後3時に神殿詣をする。こんなこともごく自然にあったわけです。で、ところが、だんだんと、キリスト信仰とユダヤ教の違いっていうのが、歴史の中で時間が経つに従ってはっきりしていきます。で、教会、キリスト信仰の側では、イエスは神の子救い主と信じます。で、ユダヤ教では、神様に子供はいません。神に息子はいないんです。で、一人の男が神の子であると。これは非常にこう不敬虔というか神冒涜になっていきます。で、さらに、キリスト信仰の勘どころである十字架の死、イエス様の十字架の死。で、キリスト信仰ではここに罪の贖いを見るわけですね。神の御子イエスが十字架について人々の罪を贖った。で、キリストを信じることによって私たちの罪は許され、はばかることなく、私たちは神と結ばれる。こういうふうに考えます。信じます。で、ユダヤ教にとって、これは全くのナンセンスというか、ありえないことになります。なぜなら、ユダヤ教の信仰では、木についたものは呪われた人、神から捨てられた人ってことになります。神から捨てられた男が、救い主であって、神の子であって、そして十字架の死こそが救いである。 ユダヤ教の信仰に照らすと、わけがわかんない。でたらめ、ありえない。それどころか、神を汚すメッセージだと。こういうふうになります。で、そこで大きな出来事が起こるんです。ユダヤ教は会議を開いて、宗教会議を開きました。で、その中で、あのユダヤ教ナザレ派、まあ、当時教会をそんなふうに位置づけていました。ユダヤ教の大きな傘の中で、ナザレのイエスを信じる連中がいる。あの人々をどうするか。彼らはイエスを神の子と信じている。十字架の死を罪からの救いだと信じている。これでいいんだろうか。宗教会議の結果は、ユダヤ教ナザレ派は異端である。で、このことを決定するんです。これが大きな出来事でした。異端宣告を与えたっていうことは、絶縁状を突きつけたっていうことです。で、それだけではなくて、異端っていうのは、当時の理解では神の敵っていうことになります。神に対する反逆者です。で、そうすると、ユダヤ教的には、神に反逆する者は倒す。これが正義になります。そこで、迫害が起こるんです。キリスト教から見れば迫害なんですが、ユダヤ教からすると、神に背く者を打ち倒す。神に仕える行為というふうになります。90年代、ユダヤ教とキリスト教は決別した。で、そして、ユダヤ教はキリスト教を迫害する。で、当時は、ユダヤ教がマジョリティです。キリスト教はマイノリティです。大が小を攻撃したわけです。教会はどうなっていったんだろうか。分裂していったんです。分裂というよりも、信じる者たちが、異端宣告とともに元いたユダヤ教に帰っていく。そういうつもりじゃなかった。ユダヤ教から異端宣告される。これはもうユダヤ人にとっては致命的に恐ろしい。もうユダヤ人ではいられなくなるわけです。で、そこで、キリスト信仰を捨てて、イエス様を捨てて、元いたユダヤ教に帰っていく。こういうことが起こった。で、ここで教会は大きく傷つきます。で、ただ、元いたユダヤ教に帰りますってことだけではありません。そこでは、裏切りが起こるわけですね。これまで一緒にイエス様を信じていた仲間、その人たちが自分たちを捨てて、元いたユダヤ教に帰っていく。そこでは様々な不幸が起こりました。教会のリーダーがユダヤ教の迫害の中で潜伏するんです。姿を隠す。取り締まりがあるので。と、取り締まる側は、父親のところに行くんです。お前の息子どこにいると。教会のリーダーだろうと。居場所を教えろと。お父さん息子をかばいます。知らない。と、責める方は、お前がそうやって調べくれていると。そうであれば、ルイは、お前の家族、親戚に及ぶぞと。で、お父さん的には息子は可愛いんですけれども、他にも息子や娘がいるし、親戚がいると。で、泣く泣く息子の居場所を白状するような、そういったことがあった。迫害などは非常にこう残酷なものです。で、そういう中で、教会は揺さぶられた大きな試練に遭いました。そして、教会を去っていく人たちがたくさんいた。で、ヨハネの福音書の大きな特徴の一つとして、ヨハネの福音書だけ、聖餐の聖定、この記事がありません。イエス様がパンを裂き、杯を回して、このように行いなさいっていう言葉が、ヨハネの福音書だけないんです。で、研究者はその理由として、迫害が背景にあったであろうということを言います。で、つまり、聖餐を行っていた牧師が、指揮していた牧師が、次の日の日曜日いないんです。どうしたんだ？教会を去っていった。キリスト信仰を捨てた。そうなると、一つの聖卓、食卓を囲んでパンを裂くってことができなくなってしまった。聖餐にこう力がなくなってしまったわけです。で、そこまで教会は傷ついた。言ってみると、こう伝道して一つの教会が築かれていくんですけれども、その教会は迫害とともに大きな試練を受けて傷ついて揺さぶられて、 ガタガタになってしまった。神様を賛美していたんです。御言葉を聞き、聖餐をいただき、神を賛美していた教会。それが、迫害の中で、傷ついて、ボロボロになって、喜びがない、希望が見えない。それこそ、廃墟のような、そんなありさまになってしまった。悲しみと、嘆きと、痛みが集まるところになってしまったんです。ヨハネは、教会のリーダーです。指導者の一人です。彼は残った。伝道をして、教会を築いて、迫害が襲って、そして、喜びの教会に、悲しみが宿るようになってしまった。賛美ではなくて、悲しみと嘆き、絶望が教会を覆うようになってしまった。その中に立っているリーダー、これがヨハネです。先ほど読んだところ、あなた方には世で苦難がある。大苦難が襲ってるんです。コツコツと建てていった教会が壊れてしまった。兄弟姉妹と呼び交わした人、イエス様のパンを分かち合っていた信仰の仲間が、キリストを捨てて出ていった。言ってみると絶望状態ですね。でけれども、それで終わったのなら、ヨハネは福音書は書かなかった。書けなかったはずです。けれども、それで終わらなかったんです。で、実際に、絶望的な状況、壊れてしまった教会から、ヨハネは福音書を書くまでになってるんですけども、この間に何が起こったかっていうのは書いてないです。聖書の中に。福音書の中に。だから具体的にこういうことがありましたってことはわかりません。けれども、絶望的な状況から福音書を書くに至った。そしてヨハネはご承知の通り、愛の人です。キリストの愛を語るんです。ヨハネに何が起こったんだろうか。おそらく、ヨハネは、神秘の体験をしたんです。もうダメだと。ヨハネは、自分の今までやってきたことが、まるで全部無駄であったのではないだろうか。一体信仰とは何なんだ。人間って何なんだろう。神様生きているんだろうか、思ったはずです。そして、悲しみばかりが宿るような、その教会の真ん中に立っていた。そして彼は、そのどん底の中で、キリストと出会ったんです。恵みの神秘、人から出たものでありません。キリストと出会って、彼は知ったんです。こういう現実、どうしようもない、取るとこない、これから先、やりようがない。その現実の中で、しかしキリストは、こういう私たちを愛している。ヨハネは、この時、十字架の意味がはっきりと分かったと思います。こういう私たちのためにこそ、主は十字架にお付きになったのだ。そこで、ヨハネは語るんです。神はその一人を十字架に渡すほどに私たちを愛してくださっている。神は愛だ。この福音にどん底の中でヨハネは心の目が開かれた。そこで彼は語るんです。あなた方には世で苦難がある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。これはヨハネが聞いたキリストの言葉です。苦難があるんです。とんでもないことが起こるんです。そして、とんでもないことに太刀打ちする力がないんです。だけど、勇気を出せ。大丈夫だ。私がいる。捨てていない。捨てるどころか。私はあなたのただ中にいて、あなた方を愛しているんだ。ヨハネは、どん底で、取るところのない現実、破れ果てた信仰教会、この現実の中でキリストと出会った。だから彼は語るんです。私たちは破れても、キリストが勝っている。私たちは愛せなくても、キリストは愛し続けている。だから大丈夫だ。ここでヨハネはもう一度立ち上がります。だから彼は福音書を書いたんです。もう一回今日のマルコに戻りたいと思います。で、マルコの福音書、偽メシアがいるっていうことを語ります。 偽メシア、偽預言者が現れて、印や不思議な技を行い、できれば選ばれた人たちを惑わそうとする。私たちは、偽メシアにつながっているわけではありません。まことのメシア、キリストにつながっている。重要なのは、申し上げた通りで、どうつながっているのか、私たちは何をどう信じているのか、これが問われます大事なところです。聖書を土台にし、人たちの信仰に従って福音を受け入れる。そして私たちは、キリストと交わるんです。生きたキリストと関わっていくんです。生きたキリストと関わる。具体的に何を言うのか。ヨハネは、どん底でキリストと出会ったんです。ヨハネだけではありません。パウロも同じです。ペトロも同じです。パウロは、弱さの中で、体が弱くて、伝道は行き詰まって、その中で、キリストと出会いました。この町には私の民が大勢いる。黙っているな。語り続けよ。この言葉を聞きました。ペトロは大祭司の中庭で、イエスなど呪われよと言ったんです。その人が復活のイエスと出会って、死に至るまで福音のメッセンジャーに変えられました。どん底にならないとキリストと出会わないってことはありません。重要なのは、覆いを取るってことです。覆いを取る。心の覆いを取るんです。キリストは、下帯一つの裸姿で十字架にお付きになりました。何か装って、キリストの前に出てもつながらないんです。裸のお方には、こちらも裸にならないと心は通じません。自分自身を顧みれば、嫌なものいっぱい持っています。人には言えない、見苦しいもの、辛いもの、恨みに思ったり、欲望があったり、見栄があったり、心配事が尽きなかったり、そして、それを隠して、イエス様信じてます、と言って手を合わすのではないんです。そんな私が、キリストの前に手を合わすんです。どうしようもないんです。お救いください。キリストは誠の救い主です。私たちが装っても、あるいは偽ってしまっても、そういうレベルで関われるお方ではありません。裸でいいんです。裸でないとダメなんです。辛ければ辛い心を捧げます。迷っていれば、迷っている心を捧げるんです。その時、私たちは知るんです。キリストはすでに世に勝っている。私の現実を知り、許しを与え、道を備えてくださる。このことを知ることができます。この時代の中で、私たちは誠のメシアにつながっている。この幸いを生かしていきましょう。お祈りいたします。主イエスキリストの父なる神様、主キリストに結ばれている幸いを感謝いたします。同時に世にある私たちです。誘惑があり、災いがあり、恐れがあり、尽きない心配事があります。どうか私たちを守ってください。そしてあなたによって灯された信仰の明かりが消えることがないように、聖霊の助けを増し加えてください。そして来る日々の中で繰り返して、主キリストと出会い、キリストの勝利の中で、それぞれの現実に立ち向かっていくことができますように、どうか主よ、なお私たち一人一人に、そしてこの梅若教会に、あなたの恵みの力を増し加えてください。主よ、どうか共にいてください。感謝します。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。